声の議会だより。平成24年11月1日発行、ナンバー172。編集と発行、議会だより編集委員会。大阪狭山市議会では、定例会での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために、大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だより、ナンバー172では、平成24年9月定例会の中で行われた代表質問、個人質問の質疑内容や、議会改革常任委員会の審議内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見、ご感想は、議会事務局電話366-0011内線569までお寄せください。なお、お聞きになりましたテープは再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め、宛名カードを裏返しにしてポストに投函してください。大阪狭山市議会だよりナンバー172、一般質問。質疑内容は各議員が作成し、抽選により決定された質問順序の通り掲載しました。代表質問、新風会代表、小原和弘、独立国のあるべき姿について。問い、韓国の大統領が竹島を訪問し、韓国領土だとアピールした。全国の自治体も日本の正当な主張をアピールすべきである。また、一方で、都市間市民交流協会が本年10月に企画している韓国のキム・ジェ氏への使節団派遣は、現在の緊迫した両国間のもと延期すべきであると考える。市長の考えを伺う。答え、私は北方領土、尖閣諸島、竹島、いずれも日本の領土であると思っている。法と正義に基づき、平和的、外交的に問題の解決を目指すことが大切だ。都市間市民交流協会のことは、協会独自の判断に委ねたい。意見、言うべきことはきちっと言わなければいけない。一方、キム・ジェ氏との友好関係は、市長が推進したもので、協会は市長の意向で行動しているはずである。いわゆる白馬事件について。問い、本市の白馬事件について、5年間の刑期を終えて、当人が出所予定。事件発生原因、2人の元課長の裁判、当人から残額の弁済、市民への説明の時期等について伺う。答え、当時は適正な業務、人事管理がなされていなかったため、事件後の反省を踏まえ、問題点を早急に改善し、再発防止に万全を期している。元職員2人が賠償命令の取り消しを求め、現在裁判中。現在までの費用は、着手金604,800円。本市は、弁償済みの弁償方法の是非や詳細を公表する立場にはない。出所後も全額を白馬元職員から回収するよう取り組んでいく。要望、組織上は課長の上に部長も副市長、市長もいる。上司が全く責任を問われないのは理解に苦しむ。裁判上で過失だけで 100% の責任を問えるかは疑問。いじめ問題について。問い、学校でのいじめ問題が大きくクローズアップされている。本市の対応について伺う。答え、発生した時は対応チームを組織し、迅速な対応を行う。暴行や恐喝など犯罪行為にあたるいじめは、速やかに警察との連携を図りながら対応する。意見、早期発見と迅速な対応を要望する。指定管理者制度について。問い、本市の指定管理者制度について、施設管理を委託している指定団体名と指定機関と 金額を知りたい。答え、指定管理者制度導入施設一覧の資料に基づき説明する。意見、市外の大手の事業者が大方だ。地元の団体を育てながら市民力を発揮していただくのが良い。分割発注をぜひ考えていただきたい。市営の葬儀会館建設について。問い、安い家族葬ができるようにと市が施設を作ってとの声が聞かれる。高齢者が好んで移住したいこの町にはふさわしいと思うが、見解を伺う。答え、市営の葬儀場および葬儀会館の建設については考えていない。要望、市民の声にも謙虚に耳を傾けていただきたい。政友会代表西尾浩二。市内の治安悪化対策について。問い、先頃内閣府では治安に関する世論調査を10年にわたって公表した。治安が悪くなったと思う人は 81.8% に上り、理由は地域社会の連帯意識が希薄となったからが 54.9% で最も多い回答である。また、さまざまな情報が氾濫し、それが容易に手に入るようになった。青少年の教育が不十分、国民の規範意識が低下したなどの理由も挙げられる。自分や身近な人への犯罪被害の不安を感じる場所は、繁華街が 53.7%、路上が 53.6% と上位である。不安を感じる犯罪では、空き巣が 51.1% で最も高く、スリやひったくりが 49.4%、 暴行や傷害が 45.3% と続いている。本市でも空き巣、車上狙い等の被害が発生しており、市民の方々から不安を感じるとの声を聞くが、関係団体と連携を取り、子どもたちから高齢者まで安心して暮らせる街づくりを推進していく必要があると思うが、見解を伺う。答え、本市では犯罪のない社会を目指すために、地域の防犯・防災力を高めることを目的にした安全・安心スクールの開校のほか、自治会等が取り組む様々な防犯活動に助成し、市職員も公用車を活用した青色防犯パトロール等を実施している。今後も黒山警察署、自治会等と緊密な連携と補完し合う関係性の大切さを認識し、住んでよかったと言っていただけるように努める。自治体と町内会、自治会の連携について。問い、町内会、自治会の活動といえば、従来は自治体の定期広報物の配布、ゴミの分別や募金などを集めるイメージをする人が多いと思われる。最近では地域の防災や高齢者の支援の要としての役割がある。東日本大震災以降の地域のつながり、絆が改めて大きく取り出されている。災害の時こそ住民同士の助け合いがより重要である。本市でも改めて町内会、自治会の活動について見直し、市民の皆様に協力を求める必要があると思うが、見解を伺う。答え、市民一人一人の力は小さいけれど、互いに協力し合った時には、想像を超えるパワーを発揮することができる。今こそ、自治会、自主防災組織はなくてはならない存在である。地区会等の関係団体と連携を図りながら、リアリティに富んだ分かりやすい方策を工夫していく。高齢者の運転免許証の自主返納の支援について。問い、今年に入り運転免許証を自主的に返納する高齢者が急増している。身分証明書となる運転経歴証明書が生涯有効になったことをはじめ、様々なサービスが受けられることになったと思われる。本市でも 運転免許証の自主返納者に対して循環バスの半額助成をしてはどうかと思うが、見解を伺う。答え、大阪府交通対策協議会が高齢者運転免許自主返納サポート制度をスタートさせたので、循環バス事業がこの制度に参加するかどうか検討する。公明党代表、徳村聡。市の財政状況について、平成23年度決算の一般会計の実質収支額は約8億円の黒字であるが、税収は年々減少傾向にあり、今後の財政運営も大変厳しい状況にある。問い、平成23年度決算状況から中長期を見据えた財政の見通しと課題について。答え、歳入では地方交付税総額の増額が行われたが、市税収入は約1億7500万円減少、交際費も高い水準にある。財政調整基金を取り崩すことなく黒字決算となった。平成26年度まで交際費の償還や職員退職手当の負担など厳しい財政運営が続く。平成26年度以降は老朽化した公共施設の整備などの財源確保など課題である。問い、財政運営フレームの見直しについて。答え、国からの交付金や学校の耐震化工事に対する交付金等、これらの地方財政対策と健全化に向けた取り組みの結果、決算と財政運営フレームとの間で乖離が生じている。国の来年度予算編成や税制改革の動向など留意し、平成25年度中の早い時期に財政運営フレームの見直しを行う。いじめ問題の本市の対応について、いじめは必ず起こるとの意識に立ったいじめ防止対策が重要である。問い、校長が中心となり、学校全体でいじめの兆候を早期発見する体制について。答え、学校長が中心となり、教職員はチェックポイントを活用した定期的ないじめの把握。子どもに対しては、いじめは絶対に許されない。いじめを大人に伝えることは正しいという認識を持たせる指導。家庭に対してはチェックポイントを配布。問い、いじめを受けた場合の児童、生徒、保護者からの相談体制について。答え、担任や教科担当教員、スクールカウンセラーなど、子どもや保護者が安心して相談できる体制づくり、フリースクール未来では、教育相談員による電話相談や面談、臨床心理士や医師による特別教育相談を実施している。問い、いじめを受けた児童、生徒、保護者はもちろんのこと、いじめを行った側の児童、生徒や保護者に対する教育相談や再生プログラムについて、答え、いじめを受けた子どもに対しては、心のケアを第一に保護者と連絡を取り対応。見守りや個別支援など、子どもが安心して過ごせることを最優先し、特別な配慮を実施。いじめを行った子どもに対しては、本人が心から過ちに気づくまで、根気強く継続的な指導。その子どもが抱える問題を理解し、保護者に事実を正確に伝え、子どもの成長のための視点で理解と協力を求める。大阪府教育委員会のいじめ対応プログラムや児童会、生徒会活動などを積極的に取り入れ、学校全体で取り組む。問い、いじめ問題に対する教員の研修や情報共有について。答え、今夏、学識経験者や臨床心理士等を講師に招き、いじめに特化した教職員対象の研修を実施。全教職員による定期的な情報共有の時間を確保する。要望、いじめの克服をなくして学校教育はありえない。 日頃から風通しの良い学校づくりを要望する。未来創新代表中井真子。社会保障・税の一体改革関連法案について。問い。社会は急速な少子高齢化、経済成長の停滞、雇用環境の変化など変わってきている。一方で社会保障は増加の一途である。国は消費税を平成26年4月に 8%、 27年10月に 10% に引き上げ、社会保障を立て直し等するため、社会保障・税一体改革関連法案8法案が制定された。年金・医療・介護から子育て経費を含め全世代型へ転換される。課題や今後の取り組みについて伺う。答え。国との協議において、地方の要望により、地方単独事業、乳幼児医療助成制度、妊婦健診等に必要な財源を確保できることになった。増税される消費税についても注視する。要望。若者や現役世代が消費税を払っていただき、社会を支えられる環境整備に努めていただきたい。住みやすい街づくりについて。問い。2012年度住みよさランキングで全国788市町村のうち35位、大阪府内では2位である。安心度・利便度等が調査された。より住みやすい街づくりをするために、第4次総合計画等から、また社会環境の変化からも、現状と課題、今後の取り組みについて見解を伺う。答え。第4次総合計画の街づくりの課題は、安全・安心の街づくり等5項目の課題や6項目の目標がある。達成するために、施策・事業を展開していく。問い。地域コミュニティの希薄化を解決するための対策はどうか。答え。補助金。地域力活性化支援事業や開発者へ自治会等の加入呼びかけを指示事項としている。地区町会等からも入会案内をしている。要望。開発面積や戸数の分割により、集会所等の設置を免れ、居住者への利便性等提供されないことがある。まちづくり条例を制定予定されていることから、地域コミュニティの希薄化を防ぎ、住みやすい街を実感できる環境整備を要望する。防災対策について。近年、異常気象等が起こる中、今ある組織や資材をいかに生かすか確認する必要がある。問い。防災マップと指定避難所、通信方法、リーダーの確保、情報の処理について。答え。指定避難所は13箇所あり、防災マップは中学校校区ごとに作成する。通信は移動系防災行政無線を活用し、自治会長等がリーダーになる。パソコン等を配置。問い。災害時における病院との連携について。答え。府の広域災害救急医療情報システムを活用。問い。同法系防災行政無線放送の作動基準について。答え。全国瞬時情報システム J アラートから、同法系防災行政無線、屋外拡声支局を通じて市内一斉に伝達。問い。災害時における消防団の在り方について。答え。情報伝達は携帯無線3台、受令機10台、射石型固定無線機2台で行っている。大災害に備えた消防団の体制は、地域防災計画に基づきマニュアル化がされている。要望。災害拠点病院との情報伝達は衛星無線活用の検討、また災害ボランティアとして潜在看護師、介護士等の有資格者及び警察 OB、 消防 OB 等の登録を要望する。 フロンティアネット代表丸山貴弘、病院を核とした町づくりについて。問い、本市にある病院は医療を行うだけではなく、病院を利用される方の商業の利用、雇用、居住など市政運営にもなくてはならない密着した施設といえる。また本市と病院と交通機関との協議を行い、共に町づくりを進めてほしいと考えるが、見解を伺う。答え、市内の医療機関や中核をなす近畿大学医学部附属病院は、大阪南部の救急医療を担う重要な基幹病院として役割を果たしており、ハード、ソフト、両面において本市の町づくりには欠かせない存在である。さらに、市内の医療機関との連携により、初期救急医療をはじめとする医療体制の充実が必要不可欠である。交通機関については、利用者の声があれば、課題の一つとして機会を捉えて双方にお伝えしたい。災害を忘れない取り組みについて。問い、東日本大震災は未だ復興に向け大変な状況が続いている。突発的な大雨や異常気象、地震や災害は予想外の状況で起こる。個々の災害を忘れない取り組みが重要と考えるが、本市の見解を伺う。答え、防災意識の高揚のため、毎年1月17日の防災とボランティアの日や、9月1日の防災の日を活用し、庁舎1階のロビーで防災に関する展示やチラシ配布、平成17年からは市民参加型の総合防災訓練を実施している。また、一般市民の方を対象に安全安心スクールを実施している。これらの事業の継続と拡充に努め、自主防災組織の向上と機能強化への支援を継続するなど、すべての市民が災害の恐ろしさや備えの大切さを忘れないように努める。交通事故対策について。問い、最近ニュータウン環状線で坂を下っている自動車が反対車線のガードレールに突っ込み、近隣住民の方や通園通学の子どもたちの保護者の方々から心配と不安の声が上がっている。さまざまな対策が行われているが、ほぼ同じ場所で起こっている。このような交通事故を検証し、さらなる対策が必要と考えるが、見解を伺う。答え、引き続き本市で起こっている交通事故を検証し、黒山警察と協議し、道路構造上の整備など対策を講じ、取り締まりの強化も要望する。今回の事故の場所についても、視線誘導表、啓発看板等の設置などの対策を講じる。シンボルロードについて。問い、シンボルロードでのバナー広告の利用により、沿道を見直し、利用価値が考えられ、本市の個性や街づくりの表現、沿道の活性化や PR になると考えるが、見解を伺う。答え、不動や市道のシンボルロード化については、有効な施策の一つであると考える。今後、市民や商店などで構成する組織等の設置の支援に取り組みたい。また、道路施設等への広告設置は、地域住民の賛同が得られ、一定のルール作りができれば検証したい。日本共産党議員団代表松尾拓海、下水道料金値上げについて抑制を。下水道料金 27.2% の値上げが提案されている。問い、負担軽減のための努力は。答え、維持管理費の全額と資本費の 100% では 40% の値上げとなるので 90% とし、残りは平準火災と一般会計から繰り入れて改定率を抑制。問い、区分増や期間延長など段階的に改定はできないか。答え、水量区分の増加は水道と合わせた徴収なので変更困難。長期間算定は予測が不安定となるので 4年間とした。問い、基本料金が 28.6% と値上げ率が一番高いが、答え、基本料金は広く公平な負担であり、財政の安定化が図れるので設定した。問い、一般会計からの繰入れ金を増やせないか、平成23年度は8億円の黒字である。答え、一般会計は8億円黒字だが、市税が減少、交際費も多額、今後の退職手当等から繰入れ金を増やすことはできない。問い、前回の改定時は資本費の充当率が公共下水 25%、流域下水 50% 設定だが、今回 90% の理由は、また基本料金を50円、100円安くした場合の年間繰入れ額はいくらか。答え、前回は平準火災がなく、その分を引くと 57% になる。50円単位で安くすると、年間1400万円、2800万円、4200万円。地区計画東組の基山丁目に関して周辺の環境整備を。問い、富田林市にまたがる地区計画で住宅205戸の開発、ゴミ収集や通学等の交通安全の問題が生じる。計画では不動河内長野三原線に接続されるが、口の谷公園、つぼみ保育園の箇所、金剛駅に通ずる道路など、安全対策の充実を望む。答え、周辺区域の交通安全対策は、警察や土木事務所等の関係機関で協議中。西桶川右岸のつぼみ保育園への道路は、緊急車両以外の制限を考えている。その他、具体的な対策は、開発協議の時に指導する。国民健康保険法改正と改善について、国民健康保険料は高すぎるので、引き下げを望む声が多い。問い、主な法改正は、答え、共同安定化事業が平成27年度から1件30万円以上がすべての医療費に拡大。問い、国庫負担が 34% から 32% に削減されたが影響は。答え、2% 分は負に移され、注視していく。問い、負の調整交付金の配分基準は。答え、事業実績の交付から、一般会計繰入れ状況、広域化推進、収納対策等が基準に。問い、広域化支援方針は、一般会計繰入れ金を廃止する。府内で繰入れている自治体数と総額は。答え、法定外繰入れは34自治体で総額270億円。問い、保険料の高騰や財政悪化の大きな要因は国庫負担削減にある。国へ引き上げを求めてほしい。答え、国へ引き上げ等を働きかける。通学路の安全対策充実を。市道狭山東の線について。問い、東池尻2丁目から5丁目に向かう通称三角地の狭い道路への車乗り入れ制限を。答え、警察や地区と協議し、当面は啓発看板や誘導線を設置する。問い、青葉丘病院駐車場の出入り口の見通しが悪く危険、対策対応を伺う。答え、PTA 等の要請もあり、目立つよう反射看板、路面表示などを行う。個人質問、田中昭義。東組の木ハロータウン北側の地区計画と道路問題について。この開発は市街化調整区域に位置しており、地区計画を定めなければ開発できないとのことである。問い、地区計画は当地域に良い住宅地を形成するため、具体的にどのような検討をされたのか。 また、都市計画審議会の議決、答申の予定は。答え、周辺地区と調和した良好な住宅地の形成を図っていく。また、都市計画審議会の議を経て、年内に都市計画決定の予定である。問い、開発の幹線道路が不動河内長の三原線東村バイパスにアクセスし、国道310号から東村までのバイパスとなる。国道310号の交差点は信号機がなく、左折のみの変則的な交差点であるが、解消を考えているのか。また、東村バイパス、口の谷公園の接続も変則的な交差形状になると考えるが、安全対策は。答え、交差点協議は必要であると認識している。また、東村バイパスへの接続は変則な交差点となるため、関係機関と交通安全対策について協議中である。要望、信号機設置を含む交差点協議を進めていただきたい。本市のいじめの現状とその対策について。問い、いじめに関するニュースが毎日のように取り上げられ、心を痛める。いじめはどこの学校でも起こりうると聞いているが、本市のいじめの現状とその対応について伺う。答え、現状は本年7月末現在、小学校で37件、中学校で6件認知している。対応については、個人の教職員の指導力向上が大切であると考え、いじめに特化した生徒指導研修を継続的に行っている。また、児童会、生徒会が中心となったいじめ防止運動を行うなど、子どもたちが自らの力でいじめをなくす取り組みを一層充実させていきたい。一方、いじめ早期発見チェックポイントを家庭に発信し、学校と保護者が連携していじめ防止に努めたい。諏訪久義、大阪広域水道企業団からの受水について。問い、本市が本年4月から全量受水している大阪広域水道企業団では、より一層の効率化を図るため、将来的には大阪市を含め、府域一水道、市町村水道事業の統合を目指すとして、現在大阪市との統合が検討されている。本年8月24日に開催された43市町村の首長会議の結果、今後府域一水道について、各市町村がどう考えているかを整理することとなったと報告されている。府域一水道について本市の考えを伺う。答え、市町村間の施設整備水準には格差があるなど課題が多く、その問題を解消しなければ府域一水道には到達できないものと考えている。本市においては、安全な水道水の安定供給を受け、各家庭まで責任を持って届けることが、市町村水道事業の役割であると考えている。問い、本市は自己水廃止に伴い、浄水場を閉鎖したことで、余剰人員の問題が出てきているのではないか。答え、浄水場での浄水処理業務は、すでに民間に委託に出しているので、余剰人員等はない。受託業者は、浄水処理業務はなくなったけれども、浄水場で排水池兼送水管理センターとして、各排水池の水位、あるいは送水ポンプの制御等々を行う管理業務を行っている。委託料は減額した。雨水排水口の維持管理について、問い、狭山ニュータウンの一部区域においては、雨水排水用の U 字口の私有地側部分上に、所有地境界員が刻印されている。その U 字口の維持管理について伺う。答え、U 字口の損傷が発生した原因者で補修を実施する。 速攻の機能が原因である場合は本紙で補修する。速攻の機能が失われて全く排水できない等の問題が発生し、付近への浸水が予想される場合には、応急的な処置を本市で行うことで対応する。北村英治。脱原発首長会議へ参加を。問い。今夏の電力需要は、大井原発の再稼働がなくても余裕があった。原発ゼロの願いは、国民の多数の願いとなっている。命を守る立場から、脱原発首長会議参加を求める。答え、関西電力は再稼働は必要だったと報告。家庭、企業が節電をしなければ危険ラインであったと思う。私は脱原発を望んでいるが、脱原発首長会に参加せず、原発を抱える市町村も一緒に取り組める新たなエネルギー社会の構築に頑張りたい。いじめ対策について。問い、いつでも保護者や子どもたちの相談に乗れる体制を、また子ども、保護者、教員の意見を反映させたいじめ防止条例の設置を提案する。答え、子どもや保護者が相談しやすい環境づくりは大切。それにはまず学校が相談しやすい雰囲気づくりに努めることが必要。いじめ防止の条例化は考えていないが、子どもたちが自らの力でいじめをなくす取り組みを充実させたい。住宅用太陽光発電システム設置助成費の大幅な増額補正を求める。問い、109件の申請件数に40件の予算では少なすぎる。全員が受けられるよう大幅増額の検討を求める。答え、財政事情などから増額は困難と判断。今後は今年度の実績や財政状況等を考え、制度充実に努める。落雷と豪雨に対する対応について。問い、落雷による停電で水道の断水や赤水対策の報告。豪雨による大間池南側の道路冠水対策を求める。答え、断水には運搬給水体制を整えている。濁り水には赤ちゃん用ミルクなどの必要水として飲料用ボトル水を職員で配布した。もちろん、濁り除去も直ちに対処している。大間池南側の冠水対策は浸水区域への雨水量の軽減が図れるよう雨水整備を続け、開発等の事業者に雨水の流出抑制を行うよう指導していく。鳥山武氏。市の教育ビジョンを構築すべき。問い、国の教育振興基本計画、新学習指導要領が小中学校で始まった。本市でも幅広い世代の意見を求め、幼保、学校、社会教育、障害学習を整理、統合し障害を通した骨太な教育ビジョンを作るべきと考えるが、答え、市独自の基本的な教育理念は必要。来年度から教育振興基本計画の策定を予定、広く意見を求める。要望、教育用語の共通理解徹底を。問い、豊津寺小屋モデル、池田中学校マイタウンプロジェクト、先生が解放されなきゃダメに共感、子どもの育ちに学者融合が必要、新たな仕組みづくりを。答え、原初制度の評価、整理時期と認識、その上で効果的手法を検討。要望、学校が地域の拠点となれば文化共有課題で新住民の参画増につながる。地域とともに学校改革を。耐震補助制度木造住宅について。問い、国などへの増額要請し、診断と設計補助を分離するか増額を。答え、 今年度を上回る概算要望が受け付けられた。設計補助も分離して実施する。来年から制度導入を予定。要望、歳出予算の確保。雨水浸水の解消について。問い、山本中の市道天の福田線沿いの一部、大間池南側の通学路及び周辺について。局地的な豪雨により再三浸水、住民不安の早期解消を。答え、排水構造物の改修、大間池西側の排水状況を確認し整備を検討。要望、抜本的な解消策を。狭山池の水質改善と噴水の設置。問い、昨年9月議会で質問した浚渫工事は実施された。その他の経過は。答え、水質改善の検討は業務委託の発注準備中。その結果で噴水を検討。要望、府へ噴水設置の再度要請を。世界遺産ビジョンの共有を。要望、国指定を優先にとのことであるが、町魅力の内外発信は重要。全庁横断的な推進体制整備の検討。片岡百合子、通学路の緊急合同点検について。問い、文部科学省、国土交通省、警察庁3省同時に通学路要対策箇所検討実施する旨の通知が出た。現時点での取り組みと今後のスケジュールは。答え、対策の必要箇所17箇所を抽出完了し、対策案を作成し大阪府に報告する。路面表示やガードレールの設置など本市で対応できるものは速やかに対応する。問い、地域の実情に合った道路整備基準を条例で規定することについて。答え、近隣市等との合同で道路構造条例を来年3月の制定に向けて進めている。問い、面的規制のゾーン30や生活道路への流入規制を内容とする安心歩行エリアの推進について。答え、警察、地域住民、市が連携を図りゾーン30の整備を推進する。スタントマン交通安全教室の新たな取り組みについて。問い、スタントマン交通安全教室を提案する。答え、迫力ある講習になり大いに今後の参考にする。これで A 面を終わります。このままの位置で B 面へ裏返してください。